から始まりました。ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。さあ、1回目の今日のゲストは工学部長の大西徳男さんです。大西先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですが、大西先生、出身は徳島でいらっしゃいますか？
はい、私はもう名前の通り、名前が徳男というんですけど、はい、私は徳島県勝浦町生稲村の生まれということです。私はまあ田舎で育ったわけですけど、はい、まあ、親が戦後徳島に帰って生まれたわけで、その意味ではまさに団塊の世代の子ではあるんですけどね。田舎育ちですから、いろんな山とか川とか走り回って生活、楽しんできたということはあります。
どんな遊びをして育ってこられたんでしょうか？
小さい時、まあ、小学校に行ってた頃については、まあ、横がその桂川がありましてね、小さな魚がこう登っていくわけですけど、
はい、
その時に皆さんよくやってたのでは、廃瓶っていうのがありましてね。
廃瓶、
それはガラス作りで飛んでる灰を取るガラス容器なんですね。そこに巣を入れたりをして灰が入ってくるんですけど、その中に餌を入れて、
はい、
で川の背のところに据えるんですね。魚が通りやすいような、一番来るようなであろう、そういうところを見つけて、
はい、
据えるんですね。
もうここがいいポイントっていうのを自分の目で探して。
でまだ餌がどうであるかということで、
はい、
普通はお味噌とか赤土とかこうやるんですけどね、
はい、
そのままよりはひょっとしたらぬかを行ってこうバシにしてやったらいいかなとか、いろんな工夫をするんですね。酒粕もちょっと入れてみるとか、そういうことを変えてみて据えつけると。
なんだか毎日の遊びの中でもいろんな工夫をなさってらしたんですね。
その辺りが非常に楽しみで、新しいアイデアでそこにセッティングした時に、その廃瓶という瓶の中に魚がもういっぱい泳いでいるというかな、それを見ると非常にやったというような感じになってね、次は今度これをしようとか、はい、あれをしようとか、いろいろこう楽しんだことがありますね。
あら、なんとなくその子供の頃からものを工夫するとか考えるっていう習慣は身についてらっしゃったみたいですね。
まあそうかも分かりませんけど、あまり本人は意識してないんですけど、割と凝り性かも分かりませんけどね。
遊びの中で自然にできてたでしょうか？
そうですね。昔我々の世代っていうのは、
はい、
外で限られたものでもっていろいろ遊んでくると、
はいはい、
そうするといろいろ工夫をするという、そういうことが次第に自然にこう備わってきてたのかも分かりません。
お金を出したら何でも買えるっていうわけではなかったですよね。
そうですね。
さて、そんな大西先生は機械に興味を持ったのは何かきっかけがあったんですか？
そうですね、私は5人兄弟ぐらいなんですけど、一番近い兄が10歳ぐらい離れてたんですけど、ね、
はい、
その兄が高校の時ぐらいに友人連れて私の家へ来たんですよね。それは家のラジオが、その時真空管ラジオでしたね。
大きいラジオですね。
大きいね。それが壊れてしまって、
はい、
それを直してもらいに来てると。ただ、はい、兄の友達はその辺りを結構上手で直すのが得意でしてね、
はい、
10分か15分ぐらいでポッと直してしまったんですね。
それをご覧になってていかがでしたか？
ずっと見て、ほう、すごいなと。もう本当に真空管とか抵抗とかコンデンサーとか数が今から見たら知れてるんですけど、
はい、
もうそれぞれが複雑にこう入ってる中、これだと見つけてポッと直してしまうというのはもうすごいなと。そういうことがまたできればいいなというような感じはその時に思いましたね。
その感情がやっぱりどこかに残っていて、この道へ進んでこられたんですかね。
多分そうかも分かりませんね。あとはまあ高校の時に物理の先生のお話も非常に興味があったのがありましてね。
どんなお話ですか？
電子管の話だったんですけどね。
電子管、
ブラウン管で電子ビームが曲げられて、それをスキャンしていくことによって一つのテレビ画面ができたりするんですけどね、はいはい、そういうような原理的なところが非常に面白かって、まあ上手にこうその先生が喋ったんでしょうね。なんか引っ込まれていってね、
はい、
まあこれから私が将来やろうとしたら、やっぱしその時は日本がこれからどーっと上がっていく時でしたから、やっぱり電気工学科とかいうのは一つやりがいのある仕事かなということが思ってですね、
そうですか。 ちょうどあの先生の学生時代というのは科学がどんどん発達していった時期ですから、学ぶことも刺激を受けることもたくさんあったんじゃないでしょうか。先生の学生の頃どんな過ごされ方をしてたんですか。
私の年代というのはちょうど団塊の世代の立ち上がりでしたから、まだ大学はそこまで追いついてなかったと、
はい、
そうすると多人数で授業をするということになると、例えば私は電気ですけど土木の人と一緒に授業を受けたり、 あるいは機械と一緒に授業を受けたり、そうしたら今になってみるとその時の友達が結構宝になってるんですね、うん、やっぱりなかなかいろんな人と付き合うというのは学生時代の付き合っているのは後々残るんですけど、
はい、
そういう意味ではありがたかったですね。
あの違う学科の皆さんと話をする機会というのはやっぱり貴重な体験ですか。
そうですね、何か困った時とか何かの時にですね、幅の広いチャンネルがそこでできるきっかけになりますしね、
はい、
学生の時に例えば四国一周するとか北海道一周をカニ族でテント持って行くとかいうのが友達でやったんですね、
はい、
3週間ぐらいかな、
3週間、
うん、その間ずっと北海道を回ってきたことがあります。利尻島、礼文島か全部行きましてね、あの頃は着いたらすぐテントを張る準備から、
はい、
あの火を起こして、ご飯を炊く準備とか全部しないといけないと。それでも結構楽しかったですね。その例えば北海道あの頃は熊が出るとかね、いろんなことがありましてね、
テント怖いじゃないですか。
怖いんですよ。ですからテントの入り口を、はい、は誰が寝るかを決めるのがなかなか難しくてですねで結局トランプを毎晩してました。
そうなんですね、
トランプをして、そしてもう負けたら入り口で寝ない、しょうがない、一撃を食らうところ
真剣勝負のトランプになりそうですねいや楽しい学生時代ですね、今となってはね。
そうですね、
本当に今の学生さんにもいろんな体験してほしいですよね、うん、
ですからあの例えば卒業研究が終わった後春にちょっと時間ありますよね、はい、そんな時にとかなんか旅行に行ってくるって言ったらもう進めてる方ですね。やっぱし、うん、時間がちょっと見つけたらやっぱしいろんなところに行ってくる、友達に行ってくるっていうのは、はい、まあいろんなことを知ってくるだけだなしに友達との付き合いとかいろんなことでいい思い出ができると思いますし、それが宝になると思いますね。
そうですね、はい、では大西先生、徳島大学工学部、徳島県民なら知らない人はいないという存在なんですけれども、改めて徳大工学部ご紹介いただけますか。
はい、徳島大学の工学というのはもともとはあの大正11年に設置された徳島高等工業学校というのがあるんですね、
はい、
それが大元 で昭和24年に新生大学になって、はい、で今年でちょうど60周年を迎えるということですね。でこの11月の2日ぐらいにあの60周年記念式典なんかも大々的に開くことになってるんですけど。
そうですか、歴史があるんですね改めて、そして徳大工学部が他の学校と違うという PR をお願いしたいんですが。
工学部で、まあ、はっきりと違う点は5つ挙げられるんじゃないかと思います、はい、1つは教育の質ですね。もう1つは学生支援、もう1つは教育研究環境、それともう一つは研究実績ですね、研究力がどんだけあるかということと、それと学生さんが一番関心のある将来就職はどうであるかという、この5つの点がやはり特筆できるんじゃないかと。
ではまず教育の質と言いますと、
教育のプログラムとしてジャビーというのがあるんですね。
ジャビ
ー、そのジャビーっていうのはあの第三者の機関がその教育のやり方システムそのものを評価するんですね。
はい、
ジャビっていうのは日本技術者教育認定機構というわけですけど、そこが認定してくれれば、そこで認定した教育プログラムというのは世界的に通用するレベルであるという、国際的に通用する教育レベルであるということを保証されるわけですね。ちょうど ISO みたいなもんですね。
あ、もう世界基準で徳大工学部はもう認定受けてますよということですね。
そうですね。
そして学生の支援では、
学生の支援はまあ地元に幸いあの日亜化学工業が LED で有名なんですけどね、
はい、
そこが本学に多額のお金を寄付していただいたんですね。その寄付していただいたお金を奨学金に充てるということで、17年から入学生から奨学金を与えるということを進めています、
はい、
もう今年で5年目になりますけど、今現在のシステムでは1人が月10万円ということで、
大きいですね。
そうです、年間になると120万円、
はい、
で頑張っていけば4年間それがもらえるわけですね。
ですから学びたいという人を支援する環境はバッチリ整っているわけですよね。そうですね、
もう勉強に専念してほしいと、うん、そういうような環境づくりがこれできるわけですね、
はい、そして教育研究環境に関してはいかがでしょうか。
工学部に来てもらったら非常に高い6階建ての共通講義棟というのがあります。すべてエアコンとかは揃っているし、うん、まあ、部屋がたくさんあってですね、
はい、
非常に快適な環境で授業を受けることができると。しかも、まあ、工学ではですね、全体で3800人ぐらい学生がいるんですね、学部を大学に合わせて、
はい、
そういう学生が全部そこで受けることができるというようなことで、非常に、まあ、講義等としては全国的でもなかなかこれだけ揃っているものがないというところはあります。
はい、そして研究実績についてはいかがでしょうか。
研究力の指標として、一番よく使われるのが文部科学省の科学研究補助金というのがあるんですね、
はい、
それの採択がどのくらいの全国的な順位にあるかといいますと、私立国立合わせるとだいたい700ぐらいある大学の中でですね、全部含めて20位か、まあ、20数位のあるんですね。
かなり上位ですよね。
そうですね、もう西日本でも数えていっても非常にハイレベルの研究が行われているということがそれからも分かります。
本当です。となると就職の環境についてもかなりいいんではないでしょうか。
そうですね、やはり就職というのは本人がいくら頑張ってもいいところに行けるとは限らないんですね。やはり、まあ、先輩からの引き上げとかいろんな助言とかいることも結構大事なことで、そういう意味では先ほど言いましたように工学部はもう歴史伝統がありますので、これが非常に強い、はい、卒業生が2万8000人もいるぐらいですのでね、
はい、
その中で現役で働いている人が次々後輩にその伝統を引き継がれていってるということで、非常に就職としては他の大学にない特徴というかな、そのこれから入ってくる学生さんにとっては非常にこう先が頑張ればそういうところが保証されるということですね。
本当ですね、なんだか聞けば聞くほど特大工学部のいいところがどんどん聞けるんですけれども、これやっぱりもっともっと知りたいという方多いんじゃないでしょうか。
そうですね、我々としては今言った5つのポイントっていうのが他の大学にはなかなか真似をできない、特筆できるそういうものを持ってるんだけどあまり知られてないところがあるんですね。で、今日も昼から授業をしてて就職状況に関して毎年徳島大学の卒業生の会として工業会の会誌が出されるんですね。その会誌が学生にも配られて、
はい、
でその会誌の後ろには工学部そして大学院の就職一覧がだっといってるんですね、
はい、
それを見て学生がえらいびっくりしてたんですよね。
あ、現役の学生さんでも
現役の学生があ
まり知られていない。
知らないですね。かなり PR してるつもりですけど十分伝わってない。
はい、またこの番組を通じていろんな情報をいただければと思います、はい、
そうですね。
来週は大西先生に工学の面白さや徳島大学で行われている世界をリードする研究についてお話を伺います。ありがとうございました。
ありがとうございました。